Let's get into our Bible study. We're in John chapter 3 this morning.
はい、では、ヨハネの福音書に入りたいと思います。今日はヨハネの福音書の3章から見ていきます。
And let's begin by reading verses 1 through 6.
では、ヨハネの福音書3章の1節から6節をお読みします。さて、パリサイ派の一人で、ニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければ、あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。
Nicodemus was a Pharisee, which meant he was part of a group that took obedience to the Jewish law very, very seriously.
ニコデモは、パリサイ人でした。で、このパリサイ人というのは、ユダヤ教のこの宗教的な立法を非常に厳格に守っているグループの人たちです。
And he was also, he's also called a ruler of the Jews.Which indicates that he was probably on the Sanhedrin, this court that religious court that ruled over the people, the leaders of Israel.
そしてまた彼はユダヤ人の議員とも呼ばれていますけれども、おそらくサンヘドリンのメンバーの一員だったと考えられます。このサンヘドリンというのは、イスラエルでこの指導者たちが、まあ、で集まっているこの評議会です。
But he, it said he came to Jesus at night.
で、彼が夜イエスのもとにやってきました。
Now many people interpret that this as implying that he's kind of coming in secret.
多くの人たちがこの彼が夜来たということで、おそらくこう人に内緒で来たのではないかと考える人たちがいます。
But you know, it doesn't necessarily mean that. It could have been that's the best time, you know, when they're...Jesus is busy all the time, and now he can talk to him in private. I don't know.
で、まあ、そうかもしれないですし、でも必ずしもそうとも言え、そうであるという、考える必要もないかもしれません。たまたまその時間しかイエスもずっと昼間は忙しくて、こうゆっくり話をする時間がなかったのかもしれません。
But Nicodemus seems to be sincere.
でもここでやってきたニコデモはとてもこの真剣に真剣でした。
He can see that Jesus is special.
彼にはこのイエスが特別な人だということが分かっていました。
And, he knows he must be from God.
そしてこの方は神から来られたに違いないというふうに考えていました。
But then Jesus, so Jesus's answer to Nicodemus gets right to the real issue, the kingdom of God.
そしてイエスはこのニコデモに対して本当に問題の核心をついた答えをされています。神の国について語られます。
He says, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see or enter the kingdom of God.
誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。
Now this would have been a shocking statement for Nicodemus.
これはニコデモにとってはちょっとこうショッキングな、説明だったと思います。
Because the Jews believed that all Jews would enter the kingdom of God through the resurrection on the last day.
というのもユダヤ人はすべてのユダヤ人が、終わりの日に復活を通してみんな神の国に入ると。考えていたからです。
The only Jews who wouldn't would be those who were guilty of apostasy, according to the Jewish teachings.
その神の国に入れないユダヤ人がいるならば、それはその人が信仰を否定してしまって、他の宗教に改宗してしまった場合は、入ることができないという、そういうユダヤ人の教えがありました。
So to be born a Jew, they thought to be born a Jew was to be a part of the kingdom of God.
ですから彼らにしてみれば、ユダヤ人として生まれるということ、これがもうすでに神の国に入れるということになっています。
And now Jesus is saying, unless you're born again, you cannot enter the kingdom of God.
ところがイエスはここで、新しく生まれなければ神の国に入ることはできないとおっしゃいました。
And then Nicodemus just says back to Jesus, he's kind of dumbfounded. How could this be?
するとニコデモは、どうやってそんなことができるんですか?
And Jesus says to him, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.
するとイエスはお答えになりました。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。
Now there are many interpretations of this verse. People try to get, what does he mean, born of, for example, born of water?
この箇所は実はたくさんの解釈があります。みんなこの意味がどういうことかということを一生懸命研究するわけですけれども、まず一つ、この水によって生まれるということはどういうことでしょうか。
I mean, born of the Spirit, it's quite clear. He's talking about the Holy Spirit, you know, giving new life to us.
この御霊によって生まれるということはちょっと理解しやすいかもしれません。この新しい命が私たちに与えられるということですね。
Paul talked a lot about that in Romans 8. That's a great chapter if you want to read about being born of the Spirit.
パールはこの御霊によって生まれるということについて、たくさん紙面を割いて、特にローマの8章で語っています。
But born of water, it's that part of the verse is a little bit more difficult to understand.
でもこの水によって生まれるということの方が、よりちょっと解釈が難しいと思われています。
Now, many, there are several Christian, teachers, they believe this refers to baptism.
多くの人たちが、この水によって生まれるということを洗礼、バプテスマと考える人たちがいます。
And, but Nicodemus wouldn't have understood about Christian baptism.
でもニコデモは、ここでこのクリスチャンの受けるバプテスマというのはまだ理解していません。
And also, baptism is not a requirement to enter the kingdom of God.
また洗礼バプテスマというものが神の国に入るために必要なことではありません。
I mean, it's true, all Christians should be baptized. If you're a Christian, just out of obedience to the Lord, you should be baptized.
もちろんですね、すべてのクリスチャンは洗礼を受けるべきだと思います。そのように書いてありますから。
But baptism is not what saves you. What saves you is faith in Christ.
でもだからといって洗礼があなたを救うわけではありません。救うのはあくまでもキリストに信仰を置くということです。
You know, you're saved by your faith in Christ. Baptism is like an outward sign of what happened spiritually.
キリストを信じて信仰を持つということ、このバプテスマというのは内側に起こったその変化を外側の行動で表すということです。
So anyway, for those reasons, I don't really think he's talking about baptism. Now, some people may disagree with me.
ですから、私はこの箇所、水でによって生まれるというのは洗礼のことを言っているのではないんじゃないかなと思います。まあ多くの反対意見もあるかもしれませんけれども。
And then some people think that the water is referring to the natural water and, you know, being born naturally, you're born in water. I think I've said that once before.
でまたある人たちはこの水によって生まれるというのは実際に肉体的に私たちが赤ちゃんとしてこの母の胎から生まれてくるときに、その羊水というものがあって、そこから生まれてくるというその水を指しているのではないかという考えもあります。
But there's another explanation that really seems to make sense if you imagine who Nicodemus is and Jesus is, and that is there's a verse in the book of Ezekiel that Nicodemus would have been very familiar with.
また別の解釈として あるのが、エゼキエル書という旧約の中に預言書があるんですけれども、おそらくニコデモもよく熟知していたと思われる、その預言書があります。その中に書かれていることがあります。
It was a promise God made to Israel when they were in exile.
イスラエルの民が捕囚にバビロンに捕囚に連れて行かれていた時に、神が彼らに対して与えられた、お与えになった約束です。
And I'm going to read from Ezekiel 24 through 27, if you want to turn there. The
36. Chapter
36.
24 through. はい。エゼキエル書の36章24節から27節をちょっと見たいと思います。
We'll、日本語。
日本語でお読みします。エゼキエル書36章の24節から27節。私はあなた方を諸国の間から導き出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清くなる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなたのうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにする。
So this promise involved really three things. One thing God promised that he would bring them back into the land.
ここでいくつか約束がありますけれども、まず一つには神が彼らの土地にもう一度連れ戻すという約束です。
And that he would cleanse them from their past sins. That's where the water comes in.
そしてそこで、彼らの過去の犯してきた罪を清めるとおっしゃっています。
And he promised that he would give them a new spirit, a new heart, new spirit.
そしてさらに新しい心、新しい霊を授けると言われています。
And thisis probably what Jesus is referring to when he talks to Nicodemus.
おそらくイエスがこのニコデモとこの話をしていたときに、このエゼキエルの今読んだ箇所を、念頭において語っていたのではないかと考えられます。
But like many Old Testament scriptures, it goes beyond, like there's a fulfillment of the prophecy closer, and then it goes beyond. So God has brought them back into the land, that promise for Israel. But there's also a further promise that they would be given a new heart.
で、旧約に出てくる予言の多くがそうなんですけれども、その時の予言だけではなく、さらにもっと先の、ことについても同じこの予言の中で語られるということがよくあります。ですから、もうすでにバビロンから、もう一度イスラエルにこの民は連れ戻されましたけれども、でもこの新しい心を与えるというこの予言約束については、この時はまだそれが成就していなかったと言えます。
So the verse looks beyond, it looks towardAll the way into the new covenant, which is a promise of spiritual rebirth.
ですからこの新しい心を与えるという、新しい霊を与えるというこの約束というのは、新しい契約、になって初めてその霊によって新たに生まれるということ、その時に成就するということになります。
And this is something that had not taken place at this time Jesus is talking to.
で、このイエスがニコデモと話しているこの時にはまだそれは実は成就していません。
God doesn't want to merely cleanse people, you know, from their past sins. He wants to do more. He wants to give us a new heart, a new spirit.
神は人々をその過去の罪からただ清めるだけではなくて、それだけではなく、新しい霊、新しい心を与えたいと願っておられます。
God wants to change us from the inside out.
私たちの内側から外に向けてこう変えていきたいと願っておられます。
Because you know, we need more than just a change of behavior. Something on the outside.
というのも私たちは単にこの外側の行動だけが変わればいいということではないと思います。
Because the real problem is inside of us, isn't it?
本当の問題というのは私たちの内側にあると思いませんか?
And the Bible says our human condition, we are ruined by sin.
そして聖書が教えるのは私たち人間のこの状態というのはもう本当にこの罪によって、心が腐っている状態であると教えます。
And what's needed is a whole new life, a whole new heart.
ですから、私たちに必要なのは完全に全く新しい心、全く新しい霊です。
We need to be born again.
新たに生まれ直す必要があります。
And this is what distinguishes Jesus and what Jesus offers from all other world religions.
で、これこそがまさにイエスとまたその他のいわゆる、この世のあらゆる宗教だとかまた世の中の哲学とかそういうものとは、大きく異なる点です。
Because they focus, they tend to focus on the outside.
そういった宗教とかあの哲学とか他のものというのは、外側の行動に、まあ、焦点を当てています。
You know, getting to behave better, to do
より良い行動をするということに焦点を当てます。
But really, the problem with evil in the human hearts is that it runs deep.
でも問題は、人々が持っているその悪の心というのは、実は本当に人の心の深いところに流れています。
And we can learn to rein it in, you know, to control it a bit, and that's a good thing.
もちろん私たちはある程度それをこう収めてあの抑制するということを学ぶことはできます。でもちろんそれも良いことです。
I mean, but it doesn't solve the problem. I mean, if it's just kind of controlling, you know, reining it in, keeping you from really, you know, really harming people, it's good. But we, God knows, we need a new heart.
もちろんこの外側のこの行動を抑制することができて例えば怒りを抑えることができたりとかそういったことはあの本当に良いことだと思いますけれどもでも本当の問題というのは私たちの心の内側にあってそして神は私たちがその新しい心を持つ必要があるということをご存知です。
Now if you read Romans, Romans is a great book. We're not going to go there right now, but I encourage you to read chapter 6, 7 and 8.All at one time, because it's one thought. You know, usually we read one chapter and focus, and that's okay, but it's written as one thought. Read Romans 6, 7, and 8. Just to, if you get some time, just sit down, and it'll really, the Lord will really speak through those about this issue.
パウロは実はこのことについて本当にあのたくさんの紙面を割いて語っています。で、ローマ人への手紙というのは本当に良いあの書物なんですけれどもその中でも特に6章7章8章ですねここが、一つの、考えについてずっと語っている箇所なのでぜひ、一気に読まれることをお勧めしたいと思います。6、7、8と、一つのことを語っていますので分割するよりもこの全体の流れとして一つの流れとして読まれるのをぜひお勧めしたいと思います。
Okay, let's get back to this story of Nicodemus and Jesus. Let's read verses 7 and 8.
はい。では続けて、ニコデモとイエスの会話を見ていきます。7節、8節をお読みします。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。
You can't see the wind, but you can see the effects of the wind.
私たちは風そのものを見ることはできませんけれどもでもこの風の影響というものを見ることはできます。
You know, you can't see this spiritual change. I mean, you can't seephysically see people being born again by the Spirit, but you can see the effect it has on their lives.
同じように私たちは誰かが 霊的に新しく生まれ変わってもそれを外見から見ることはできませんけれども、でもその、人がこう変わっていく様子で、それをその影響を見ることができます。
Now it's interesting that the word, the Greek words in I believe in both Hebrew and Greek, and in Greek it certainly is, the word for spirit and wind are the same word, pneuma.
ここで出てくるこの風という言葉ですけれども、風という言葉と霊という言葉、これは、ギリシャ語で同じ、言葉から派生している言葉です。ヘブライ語も、そうだと思います。同じ言葉からこの霊という言葉と風という言葉が出ています。
All right, let's go and read 9 through 15.
9節から15節をお読みします。ニコデモは答えた。どうしてそのようなことがあり得るでしょうか。イエスは答えられた。あなたはイスラエルの教師なのに、そのことがわからないのですか。誠に、誠にあなたに言います。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。私はあなた方に地上のことを話しましたが、あなた方は信じません。それなら天上のことを話してどうして信じるでしょうか。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。
Jesus says to Nicodemus, Are you the teacher of Israel and yet you do not understand these things?
イエスは、ニコデモに言われました。あなたはイスラエルの教師なのに、そのことがわからないのですか。
I mean, Nicodemus was a respected religious leader in Israel.
ニコデモという人はイスラエルの中でも本当に尊敬されている指導者でした。
People looked up to him.
人々が彼のことを敬っていました。
Yet, he didn't understand what Jesus was talking about.
でもそのニコデモがイエスが語っておられることを理解できませんでした。
Jesus was unique among all teachers because he came from heaven.
イエスはこのあらゆる教師たちの中でも本当にちょっと特別な存在でした。というのもこの方は天から来られたからです。
No one else could speak with the same authority that he had.
誰もイエスが持っていたのと同じような権威を持って語ることができる人はいません。
Verse 13, No one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man.
13節には誰も天に昇った者はいません、しかし天から下ってきたもの、人の子は別です。
And Jesus says, we speak of what we know.
そして、イエスは私たちは知っていることを話しますと言われました。
The reason he says we, he seems it's indicating that he's speaking as God, as part of the Trinity.
この私たちとおっしゃっているということをから見ても、イエスが神としてここで語っておられるということがわかります。
Remember back in chapter 1 verse 18, it's John said, No one has ever seen God, but the one and only Son who is himself God, and is in closest relationship with God, has made him known.
ヨハネの福音書の1章の18節のところにこのように書かれていました。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。
Jesus is making a clear distinction between heaven and earth.
イエスはここでこの天と地のこの区別をはっきりと語っておられます。
In verse 12, if I have told you earthly things and you do not believe, how can you believe if I tell you heavenly things?
12節にも私はあなた方に地上のことを話しましたが、あなた方は信じません。それなら天上のことを話してどうして信じるでしょうか。
And then he goes on to tell the story of the bronze serpent, which is from Numbers chapter 21.
そして続けてこのモーセのが荒野で蛇をあげたようにとこの、蛇の話をしますけれども、これは民数記の21章に出てくる話です。
At that time, when Moses was leading the people in the wilderness, They began complaining to God, and it said God sent fiery serpents among them.
その当時、人々は荒野で、主に、この民は主に不平を言っていました。そこで主は、この恐ろしい蛇を彼らの間に送られました。
Many people were dying because of this.
そしてその蛇に噛まれて多くの人たちが亡くなりました。
And Moses, and then Moses cried out to God, and God said, told Moses, make a bronze serpent and put it, the image of a bronze serpent, put it up on a pole, and then tell the people if they've been bitten to go and look, just look at the serpent and they will be healed.
そしてモーセが主にこの叫んだ時に、主はモーセにこのような指示を与えました。聖堂で蛇の形を作りなさいと。そしてそれをこの竿につけて、そして掲げなさい。
I mean, what a strange command, they must have thought.
なんかちょっと不思議な命令だと思いますけれども。
But God knew that what he was doing is providing a picture.For down the road, this was a picture of what would happen when Jesus would be lifted up on the cross.
そしてごめんなさい。聖堂の蛇を旗につけてあげて、そして人々が蛇に噛まれた人たちがそこに来て、それを見上げると、その噛まれた後癒されるという生きるということを主が言われましたけれども、これは実は後にイエスが十字架で行われることをの型を表していました。
And the bronze serpent represented the curse of sin.
そして聖堂の蛇というのは、この呪いを表しています。
And the Bible tells us in 2 Corinthians 5:21 that Jesus became a curse. It says, when he became a curse when he took up our sin upon him as he died on the cross.
そして、第2コリント人への手紙の5章の21節にあるように、イエスはこの十字架上で私たちの罪を負ってくださって、呪いとなってくださいました。
Now all the people had to do during the time of Moses was to look upon the serpent and they would be healed. Next paragraph. Yeah, all the people, like if somebody was bit, all they had to dodo. All they're instructed to do is go and look upon the serpent. Look up at the serpent. You will be healed.
このモーセの時代に、蛇に噛まれた人たちがみんなすべてこの聖堂の蛇のところに行って、そしてその聖堂の蛇を見上げるときに、癒されて治るということが
あります。I mean, it was simple. There was not an additional sacrifice or anything. Just look upon the serpent.
何か生贄を捧げるとか何かをするということではなくて、ただその聖堂を見上げるということ、それで癒されました。
The one thing that was required of the people was just for them to believe that this is what God has provided for me to be healed of my disease or the sickness caused by the serpent.
その蛇に噛まれた人たちが唯一することというのは、この聖堂の蛇というのが神が用意してくださったものであると、自分のこの噛まれた傷が癒されるために神が用意してくださったということを、それを信じるということが求められていました。
And now Jesus is directing Nicodemus's attention to this story that he knew well, and it, basically he's showing this is, you know, he's drawing his attention to what he's going to do.
そして今イエスはニコデモにその話をしているわけですけれども、おそらくニコデモもよく知っている話です。そして、それを持ち出すことを通して、これからご自身がしようとしておられることにこの視点を向けようとしてされています。
Let's read verses 16 through 18.
16節から18節を読みします。
This is Jesus talking.
イエスが語っておられることです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。 神の一人子の名を信じなかったからである。
Verse 16 is probably the most famous verse in the Bible.
この16節はおそらく聖書の中でも一番有名な箇所だと思います。
And it contains the gospel in a nutshell.
そしてこの中にこの福音がもうギュッと詰まっています。
For God so loved the world that he gave his only son that whoever believes in him should not perish but have eternal life.
神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
I mean, what a wonderful truth that is.
なんという素晴らしい真理でしょうか。
First of all, it shows God loves the people in this world.
まずはじめに神がこの世の人々を愛しておられるということが書かれています。
This is something we should never forget. The gospel started with God, God the Father.
これは私たちも決して忘れてはいけないことだと思います。福音というのは神がまず始めです。最初に神ありきです。
God the Father initiated salvation when he sent Jesus into the world.
天の父なる神が最初にイエスをこの世に、この救いをもたらすためにこの世に使わされました。
He gave his only son in order that we could be saved, we wouldn't have to perish.
私たちが滅びることなく救われるために神は天のお父さんは一人子をこの世に使わせてくださいました。
And verse 17, for God did not send his son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him.
そして17節にあるように、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためです。
And this is such an important thing, such an important truth that we have to really fully receive. Get it, you know, let it go deep into your heart.
これは本当に重要な真理で、私たちは深く心に受け入れる必要がある真理です。
God loves you.
神はあなたを愛しておられます。
There's no reason to doubt that he does.
愛しているのかなと。疑う理由は一切ありません。
And God loves the other people around us, or the people in the world, He loves them also.
そして神は私たちの周りにいる人たち、またこの世の人々を愛し、同じように愛しておられます。
And He doesn't want anyone to perish.
そして誰一人滅びることを望んではおられません。
And He's gone to a great extent.That they wouldn't have to perish. He's gone to a lot. He's given all that, you know, he's given his best so that they wouldn't have to perish.
そして人が滅びることがないように神は本当に、計り知れないほどのものを私たちに提供してくださいました。
But the devil, and I talk about the devil sometimes, but he's a liar. The devil's active and he wants to distort this truth.
でも悪魔はこの救われてほしい人が救われてほしくないので、この神が与えてくださっている真理をねじ曲げようとしてきます。
God, the devil would want you to believe that God is just so disgusted with the evil in the world and the people, you, including us, that he just wants to, he can't wait to get rid of them.
そして悪魔は私たちにこのように信じ込ませようとしてきます。神はもう本当にこの世の悪にうんざりしておられて、そしてもう早くこの世、またこの人がもう本当に悪いことをしているので、それを取り除きたいと思っているというふうに信じ込ませようとします。
But don't forget that, don't accept that lie, the lie that because God loved this world.God loves this world, the people in this world.
それは悪魔の嘘ですから信じないようにしてください。神はこの世を愛しておられます。人々を愛しておられます。
And if the devil can get you to doubt that at all, that just undermines everything about your faith.
サタンはもし あなたがその少しでも、疑う神に対して疑いを持つならば、それでも信仰を弱めさせることができますから、勝ったようなもの。
And often it's just a little bit. No one can see it, but we kind of doubt. Yeah, I wonder if he does love me. You know, it's like that's what he wants. But don't believe the devil's lies.
もうほんの少しでも、ああ、もしかしたら。というそういった疑いが入り込むだけでも、もうサタンにとってはうまくいったということになりますので、もうこのサタンの嘘をどうか信じないでください。
Believe the word of God.
神の言葉を信じてください。
Verse 18 said, "Whoever believes in him is not condemned."
18節のところには。御子を信じる者は裁かれないとあります。
Romans 8:1 says, "There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus."
ローマ人への手紙の8章の1節にも、こういうわけで、今やキリストイエスにある者が罪に定められることは決してありませんと。
Jesus sets us free from condemnation.
イエスは私たちをこの裁きから解放してくださいました。
He didn't come in the world to condemn the world. He came to set us free from condemnation.
イエスはこの世を裁くために来られたのではなく、私たちがこの裁きから解放されるために来てくださいました。
Because Jesus came into the world, and the world, when Jesus came into the world was already under condemnation.
イエスがこの地上に来られたときに、この世というのはもうすでに罪に定められていました。
The condemnation goes way back to the Genesis chapter 3. The world has been under condemnation.
もうすでにこの創世記三章のところに遡って、その時からこの世は罪に定められています。
Jesus came to save the world that he came into a condemned world to save it.
イエスはこの世を裁くためではなくて、救うために来てくださいました。
And the last part of verse 18 says, "Whoever does not believe is condemned already." They're already condemned because he has not believed in the name of the only Son of God.
18節の後半には、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからであるとあります。
This world is already condemned.
もうこの世はすでに裁かれています。
I mean, we were born into a world that's condemned.
もうこの世に生まれてきた時から罪に定められていたということです。
It's evil.
もうこの世は悪です。
I mean, there's so much, that's why there's so much suffering in the world.
だからこそ今この世の中に多くの苦しみが存在しています。
And this evil has You know, it's, again, I use the word ruined. It just ruined the hearts of men.
そしてこの悪が人々の心の状態、魂を、台無しにしていきます。
But Jesus came. This is the good news. Jesus came down in to help us, to save us.
でもここに良い知らせがあります。イエスがこの地上に来てくださって、そして私たちをそこから救い出そうとしてくださいました。
It's like he's reaching down, you know, like a lifesaver. He's in a world that's drowning, just urging him, trust in me. Here, come to me. Put your life in my hands.
まさにこの溺れかけているところに救助隊員が行って、こう助けようとするかのように、この悪の世に来られて、そして手を差し伸べて私たちを救い出そうとしてくださいました。
But here's the thing that's serious is that we Jesus doesn't come to condemn us. He comes to save us, but we have to respond to him.
イエスは裁くためではなく、私たちを救うためにこの世に来られましたけれども、私たちの側でそれに応答して、それを受け入れる、受け取る必要があります。
We reach out to grab his hand. We take the salvation that he offers us.
私たちはその手を掴まなければいけません。この差し出されている救いを受け取る必要があります。
We believe, we make the choice, we believe in him, we decide to trust in him.
私たちはこの方を信じるというふうに決断する必要があります。
Because you know, Jesus came to save the world, but you know what? We look around, the whole world is not saved.
イエスがこの世にこの世を救うために来られたにもかかわらず、この世を見れば全然救われてないことがわかります。
There are many, many people. They don't respond. They don't trust in Jesus. They don't respond to Jesus.
多くの人たちが救われずにイエスに応答しないで、このイエスを信じないで救われない状態で残っています。
Let's read 19 through 21.
はい、では19節から21節をお読みします。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来る。
Jesus is the light of the world.
イエスはこの世の光です。
He is the only person who ever lived who is perfect.
この方だけが唯一この地上で完璧な人生を送られた方です。
He lived a perfect life.
完全な人生を歩まれました。
Didn't even one time do what was wrong.
一度たりともこの間違ったことはされていません。
And so when we compare ourselves to him, we, you know, we're evil.
この方と比べるともう私たちは本当に悪です。悪い
状態です。Our life is exposed. Have you ever been in a room or something that you thought was pretty clean?And then when the sunlight shines on it, and you think, well, look at all that. Look, ooh, the dust.
皆さんこういう経験はないでしょうか。部屋の中を見て、あ、なかなか綺麗になってるなと思っても、光が当たると、本当に埃がよく見えて、あ、こんなに汚かったんだと。
When I was in high school, one of my part-time jobs, I worked at a hotel, restaurant, lounge, at a bar there.
私が高校生の時にですね、アルバイトでなんかホテルのこのラウンジとかバーとか、そう、まあ、そういうところでちょっとアルバイトをしていました。
It was like one of the nicest places in town. It was, you know, the guest house. If you went in there at night, it would think, oh, this is kind of a fancy place.
街の中でもなかなかしゃれたホテルでですね、おしゃれなところで働いてるなと思っていました。
But in the daytime, we turned the lights on to clean it, and it was like, ooh, gross, you know, the good thing.
でもその綺麗だなと思っていたのも、昼間光が入ると結構汚れて、汚れが目立って、こんなに汚れてたのかと。
I mean, the point, I'm just kind of expanding on what Jesus is saying. The light exposes the bad things. And if there's no light, well, it doesn't look so bad.
つまりですね、光があるとこの悪というものがよく見えてきます。光がなければあんまりよくわかりません。
And Jesus is the light. And around him, you know, next to him, it's like bad is exposed.
イエスは光ですから、イエスのそばにいれば、その悪が明るみに出てきます。
Verse 19, the light has come into the world and people loved darkness rather than light because their works were evil.
19節には、このその裁きとは、光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。
The gospel is good news. The gospel is good news of Jesus, of God's mercy and grace in Jesus Christ.
福音というのは良い知らせです。これはイエスの本当に神の憐れみと恵みの知らせ。
But you know the problem for many people is that it also the gospel offends their pride.
でも、多くの人たちにとってこれが問題なのは、この福音が、自分たちのプライドを傷つけるからです。
Because and when Jesus comes in, sometimes they can see and have to realize, well, I'm not really such a good person after all.
イエスが来られると結局、あ、自分はそんなに思ったほどいい人間じゃなかったんだということが。分かってきます。
You know, we're not okay. The gospel is basically saying you're not okay. You need Jesus.
自分は大丈夫じゃなかったんだということが分かります。聖書ははっきりと、あなたたちは 大丈夫ではない。福音が必要なんだというふうに教えています。
And a lot of people, this is offensive.
でもそれは多くの人たちにとってはちょっと嫌なこう攻撃されるような心理です。
Now, verse 17 tells us God did not send Jesus into the world to condemn the world. It's very clear.
17節で、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためであるとはっきりと書かれています。
He didn't come to condemn us. He came to save us.
裁くためではなくて救うために来てくださいました。
This was the purpose of his first coming. The first, when Jesus came, he was born in Bethlehem. That's his first coming into the world. And that, the purpose of that was to save the world.
最初にイエスが来られた目的です、ベツレヘムで赤ちゃんとしてお生まれになって、この地上に来てくださった最初のに来てくださった時は裁くためではなく人を救うために来られました。
But the Bible also says he's coming again.
でも聖書はイエスが再び来られるということを教えています。
And at that time he will judge the world.
そしてその時には神は、世を裁かれます。
The same person that wrote this Gospel of John, John also wrote the book of Revelation, the last book of the Bible.
このヨハネの福音書を書いたヨハネという人は、同じようにこの聖書の一番最後にあるヨハネの黙示録というのも書きました。
And in it, he records a vision that he received from the Lord.
このヨハネの黙示録は彼が主から与えられた幻を、見てそれを書き記したものです。
A vision is just something that you see, not when you're dream. A dream is when you're asleep, but when you just see it, just it's like aMovie or he just wrote down what he saw.
これは、夢とかではなくて、もうはっきりと、このもう映画のように映像で、見せられた、はっきり見せられたものを彼は記しました。
And I just want to look at a couple verses from it. Can you turn to Revelation chapter 20? It's toward the almost to the end of the Bible, and we're going to read verses 11 through 15.
ちょっとこのヨハネの黙示録を見たいと思いますので、最後の方の20章をお開きください。ヨハネの黙示録20章の、11節から15節を見たいと思います。
And I'm going to read it in English.
最初に英語でお読みします。
Then I saw a great white throne and him who was seated on it. From his presence earth and sky fled away, and no place was found for them.And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged what was written in the books according to what they had done. And the sea gave up the dead who were in it. Death and Hades gave up the dead who were in it. They were judged, each one of them, according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire.
ヨハネの黙示録20章の11節から15節。また私は大きな白い御座と、そこについておられる方を見た。地と天はその御前から逃げ去り、跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出した。死と黄泉もその中にいる死者を出した。彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。それから死と黄泉は火の池に投げ込まれた。これがすなわち火の池が第二の死である。命の書に記されていないものは皆火の池に投げ込まれた。
So anyone whose name was not written in the book of life was condemned.
誰でもこの命の書に名前が記されていない人々は裁かれることになります。
And so you see the How important it is that a person's name be found written in the book of life.
ですからこの命の書に名前が書かれているということがどれほど重要かがわかると思います。
And when we trust in Jesus, and when we receive His salvation, His mercy, His forgiveness, we can have confidence that our names are written in the book of life.
そして私たちがイエスを信じて、そしてこのイエスの恵みと許しというものを受け入れた時に、もう私たちはこの命の書に自分の名前が記されたということを確信をいただくことができます。
Jesus one time he sent out some of his disciples, 70 of them, and told them to go out, preach the gospel, heal the sick and do that and sent him on a mission trip.
イエスがある時、この弟子たちを70人ほどこの宣教に、72人ほど弟子たちを宣教に使わせた
箇所があります。
ルカの福音書の10章に書かれています
。 But I'm not going to tell the whole story. But anyway, these disciples, they came back and they were just beaming. They were justblown away. They go, you wouldn't believe what happened.
で、その弟子たちが戻ってきて、そしてもう本当に興奮してですね、何が起こったか分かりますかと、もう喜んで帰ってきました。
I mean, even the demons we just spoke they obeyed us. They left. Well, you know, some of these demon possessed, they just with a word they went out and people were healed. They were just like, whoa, it's amazing.
悪霊でさえ私たちの言う言葉に従ってもう悪霊を追い出すことができたんです。もうすごいすごいんですよと喜んでいました。もちろんイエスはその彼らの喜ぶ様子を見て嬉しかったと思いますけれども。
But then he said to them in Luke 10:20, Nevertheless, this is true, this is what happened. Don't rejoice in that. Don't make, that shouldn't be what makes you happy.Don't rejoice that the spirits, you know, you can do these miracles and you rejoice that your names are written in the book of life.
They're
written in heaven, I'm sorry, which would be the book of life.
するとイエスはこのように言われました。けれどもその悪霊があなた方に従うからといって、そういうことで喜ぶのではなくて、このあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと言われました。
And so you can see that's everything.
実はそれが全てです。
Your name is written in the book of life.
この天のこの書に、命の書に名前が記されるということ、これがもうすべて、私たちにとっての全てです。
And what we see here in these verses we've studied today in John 3, Jesus came to give us life.
イエスは私たちに命を与えるためにこの地に来てくださいました。
He wants, excuse me, he wants your name to be written in the book of life.
この方は皆さんの名がこの命の書に書かれることを望んでおられました。
The Father wants you to be saved.
父なる神が皆さんが救われることを本当に願っておられます。
John 3:16. That's why he sent his son into the world.
ヨハネの福音書3章16節にあるように、だからこそ神はイエスをこの世に使わせてくださいました。
But that is also why it is so important for people to receive that salvation.
だからこそ人々がまたこの主の救いを受け取る必要があります。
It's more important than any other issue you will face in life.
この人生の中で直面するどんな課題よりも一番大切なものです。
So if you are listening to me today, I urge you, if you haven't done it, to put your life in Jesus' hand, receive His salvation.
ですから今日このメッセージを聞いてくださっている方々の中で、もしまだイエスに信頼を置いていないのであれば、本当にこの方に自分の 命を委ねる、信頼を置くということがとても大切なことです。
Because it's very simple.
これはとてもシンプルなことです。
It's a matter of trusting Jesus, just believing what he and receiving what he offers.
イエスを信じるかどうかということ、イエスが提供してくださるものを受け取るということです。
And just of your will, say, okay, I put my life in your hands.
そして分かりました。私の命はあなたの御手にお委ねしますと。
Because he loves you.
なぜならば彼はイエスはあなたを愛しておられるからです。
And he gave his life in order that you would find new life.
そしてご自身の命をあなたのために捧げてくださいました。あなたが新しい命を受け取ることができるように。
In a couple chapters in chapter 5, John 5:24, Jesus would say,
ちょっと先になりますけれども、ヨハネの福音書の5章の24節のところでイエスがこのように言われました。
He said, truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life.
5章のヨハネの福音書5章の24節のところ。誠に誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。
And one simple way of doing that is just praying, you know, wherever a person's at, just pray simple prayer.
そしてもう本当にどこにいようともできることはシンプルにただ祈るということです。
It's just like all, it's not, there are no magic words, but it's just like making a choice and saying, I speaking to God and telling, yes, I receive what you have to offer me.
もうこれは魔法の言葉とか何かそういったものがあるわけではありません。ただ、神が自分のために提供してくださったと言われること、それを信じます、受け入れますというだけです。
You know, I'm a sinner. I need you.
私は罪人です。
Sinner meaning I'm a person that's I'm not all right. I know I'm not all right. I need you.
私はこのままでは大丈夫ではない。あなたが必要ですということです。
And I believe that you died for me, as you said.
そしてあなたがおっしゃるように、あなたは私のために死んでくださったことを信じます。
So、please forgive me.
ですから私を許してください。
And please take my life.
そして私の命を受け取ってください。
Just saying that, just praying that to God is enough.
そう言うだけで、そう祈るだけで、それで十分なんです。
Because he loves you and he wants you to live forever with him.
なぜならば神は本当にあなたを愛し、あなたが永遠に生きてほしいと願っておられるからです。
All right, let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, we so thank you for your love for us.
天のお父さん、あなたの私たちに対する愛を心から感謝します。
We are so thankful that you came to save us.
イエス様が私たちを救うためにこの地に来てくださったことを本当にありがとうございます。
Lord, whenever we're discouraged in this life, help us to remember what's most important.
私たちがこの世でどのようなところにいて、どのようなことに直面していようとも、一番大事なことが何であるかということをどうか思い起こさせてください。
And that is that we are with you. Our names are in your book. We're going to live forever with you, and everything is okay.
それは私たちがあなたと共にいるということ。名前が天のこの命の書に記されているということ、それだけで私たちはもう十分です。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。